夏の面影。私は京都の上京区で生まれた。京都という場所には各所に過去の亡霊が宿っていると子供の頃よく教えられていた。小さな神社や寺院、または路地の一つ一つにそれぞれの過去の亡霊が宿っていると言われ、夜外に出るのが怖かった。私はこの町で古くから営まれる織物業の家に生まれたけれど、私自身京都という町はあまり好きではなかった。もともとこの町特有の堅苦しさを感じていた。観光客にとっては古き良き町の景色も、私にとってはただの日常の一部で、中学や高校生時代など神社仏閣を巡ることより、友達と四条河原町などの繁華街に出かけることの方が楽しかった。父と母とは高校生の頃に出会ったらしい。ただ二人は正反対の性格で、私が幼い頃からしょっちゅう口喧嘩をしていた。母は気性が激しく、最終的にはいつも父が妥協する形で喧嘩は終わっていた。さらに家業であった織物業も社用となり、借金などもあり、私が中学3年生の時、やむなく家と土地を売却し、嵯峨野に移り住むことになった。そこで父は近くの酒屋でアルバイトとして働くことになり、母は不動産屋の事務の仕事をした。上京区から右京区に引っ越ししたため、私は嵯峨野地区で高校に進学することになった。ところが、私が高校2年生の時、母が突如家を出て行ってしまった。理由はよくわからなかったけれど、でもあまり驚くこともなく、不思議と平然としていた。ただ、それからというもの、もともと口数の少なかった父は、ますます無口になった。私には4歳年上の兄がいて、その当時大阪の大学に通っていたけれど、経済的理由で退学し、その後は大阪で運送業のドライバーとして働いていた。もともと私は父との仲があまり良くなかった。寡黙で何を考えているのかよく分からず、大切な時でも相談相手にはなれなかった。そこに母が出て行ってしまい、それ以来ほとんど会話のない日々が長く続いた。そのような環境から早く自立して、できれば東京に行きたかった。家にも京都の街にも特別な思い入れはなく、何人かの友人と離れるのは少し寂しかったけれど、それ以上に東京で暮らしてみたかった。私は高校生の頃から絵画やデザインに興味があって、映画や演劇を見るのも好きで、特に服飾のデザインに興味を持った。東京に旅立った日のことは今でも覚えている。キャリーバッグの中に洋服と日常用品を詰め込んで、アルバイトで貯めたお金を持って、当分はこの街には帰らないと誓って京都駅のホームに立っていた。東京では服飾デザインの専門学校に進んだ。そこで一途にデザインの勉強に励み、それを職業とすることが大きな目標だった。卒業後、専門学校時代の先生が紹介してくれた服飾デザインの企業に就職した。仕事は楽しく、同僚らと和気あいあいと仕事ができていた。24歳の時に、ある男性と出会った。仕事が終わって同僚らと居酒屋で食事をしていた時、隣にいた男性の集団が話しかけてきた。私たちは意気投合し、一緒に料理を食べたりお酒を飲んだりして盛り上がっていた。食事が終わり帰り際、一人の男性が髪の切れ端を私に渡した。目と目が程よい鋭さの中に優しさが宿った目だったことを覚えている。紙には彼の電話番号が書いてあった。私は数日後、 多少躊躇しながらも電話をしてみた。すると明るい声が届いた。そこで彼からできればまた会って食事でもという誘いがあり、少し戸惑ったものの、なんとなくそのスマートさに惹かれる気持ちから会ってみることにした。場所は都内の日本料理店だった。彼は私の話す言葉の感じから関西の出身？と尋ねたので、京都ですと答えると、その彼は素敵な街だね京都はと言い、京都の人に東京の料理口に合うかなと言った。私は京都出身だけど、かといって東京で食べる料理はどれも美味しく食べることができていて、どれも美味しいですよと答えた。その日は楽しい時間を過ごすことができ、彼の方からまた会って食事でもというので、私はえっと答えて握手をし、そこで別れた。ある日、彼は週末に港が見えるイタリア料理店に行こうと言った。そのお店からは東京港が一望できるのだという。そこでゆっくりと食事を楽しんでいるところで、彼は港の景色を遠目で眺めながらふと言った。結婚しようか。そして彼は私の目を見た。それは最初に会ったあの居酒屋で初めて彼の目を意識した時と同じ目だった。私は小さくうなずき同意した。結婚してから私は服飾デザインの仕事を続けていて、しばらくは結婚生活も順調だった。でも5年が過ぎた時、突然その生活が一変した。彼が勤めていた商社が倒産したのだ。それ以来、雄弁であった彼は無口になって、魅力的だった目も次第に変化していった。その目つきは以前のような鋭さはなくなり、優しさは消え失せ、どこか哀愁が漂うものに変わっていった。彼は営業職だったため、特別な技術や資格を持っているわけではなく、希望する再就職先はなかなか見つからなかった。そのこともあって、初めて出会った時の彼とは別人のように変貌していった。時には暴言を吐いたり、あるいは黙りこくって返事もしないようになり、それがあたかも父と過ごした沈黙の暗い日々と同じような生活空間に変わってしまっていて、耐えられなかった。そのような日々が半年ほど続いた。30歳を過ぎた時、私は矢も盾もたまらず、彼とは別れることとし家を出た。今思えば私の母と同じだった。その後、小さなマンションの部屋を借りて住んだ。ただ忍ぶような孤独で色のない生活だった。また一人の部屋に帰り、食事を作ることができず、夕飯はほとんど外食だった。そんな生活が5年ほど続いたある日のことだった。突然兄から電話がかかってきた。父が亡くなったという知らせだった。胃がんだったらしい。まだ65歳だった。ともかく急いで京都に戻った。通夜には間に合わなかったものの、葬儀には出られた。喪服は兄が親戚のおばに頼んで用意しておいてくれた。ただその次の日に仕事上の大切な約束があり、兄にそのことを話すと、心よく、ここは俺が仕切っとくから気にせんで東京に戻り、と言ってくれた。この時、兄の存在がすこぶる偉大に感じた。それから2年後、私は父の三回忌のために京都に戻った。この時は以前の葬儀と違い予定を立てていたため、ゆっくりとした気持ちで京都に帰ることになった。8月の暑い夏だった。私は京都駅に降り立ち、タクシー乗り場に向かった。お寺には兄と父方の親族が集まっていた。 久しぶりやな。昔とはだいぶ雰囲気が変わったから、最初誰かわからへんかったわ。そういえば葬式の時はちゃんと顔見てへんかったもんな。と、おじが話してくれた。私は、久しぶりです。おじさんは昔とあんまり変われへんね。私、東京でいろんなことがあって、それで雰囲気もちょっと変わったんかもしれへんね。私はそう言うと思わず笑った。久しぶりに見る親戚の人たちはみんな年をとっていた。慣れ親しんだ寺の僧侶は数年前に病気で亡くなったらしく、その息子の僧侶が来ていた。私は法要後、仕事も夏季休暇であったため、久しぶりの京都でしばらく過ごすことにした。思えば京都を出て20年ほどが経過していた。古い神社や仏閣などは変わらないけれど、随分と見慣れない店が増えていた。外国人の観光客が増えたことも、以前とはまた違った雰囲気を醸し出すのに一役買っていた。そこで私はふと高校生時代の同級生だったある男性のことを思い出した。彼は鎌田君といい、嵐山に住んでいて、高校3年生の時同じクラスだった。サッカー部のキャプテンで女子生徒の憧れだった。たまたま席が隣であったため、結構話す機会があって、一度だけデートしたことがあった。そのこともあって嵐電に乗って嵐山に向かった。渡月橋のほとりに立って風景を眺めると、昔と変わらない綺麗な景色が目に入った。そこから少し散歩し、車崎神社を過ぎて、そこから北の方へと向かって歩いていった。丸太町通りを過ぎ、なぜか私は引き寄せられるように広沢の池のほとりに立っていた。ここの近くに公園があり、鎌田君と一緒にブランコに乗った記憶がよみがえった。もう20年も昔のことで、今更どうなるものではないけれど、でも懐かしさになんとなく浸りたかった。少し経ってから運よくタクシーが走ってきたので、それに乗って通った高校近くの時和界隈に立ち寄った。ここは昔とあまり変わらない風景だった。そこでふと隣の片平の辻の駅近くに時々行った喫茶店があったことを思い出した。まだあの店は営業しているかなと思い、そこまで歩いて行った。すると建物もそのままで、看板も昔に比べると少し古びて見えたけれど、その喫茶店があった。この店は高校の同級生の両親が営んでいて、私は吸い込まれるようにその店に入った。店に入ると、カウンター越しに立っている男性が、いらっしゃいと言ってくれた。そこで、お、誰かと思ったら久しぶりやなと言ってこちらを見つめた。私は最初誰かがわからず、でも反射的に、ええ、久しぶりと答えた。でも続けて、誰でしたっけと言うと、なんや、知らんと答えたんかいな。俺や、西村や、同じクラスやったやんけ。と笑顔で言ってくれた。昔と比べ髪が薄くなっていたので、はじめ誰かわからなかったけれど、その笑顔で思い出し、クラスで一番ひょうきんで明るかった、あの西村くんで、そう、この店の隣が彼の家だった。そこで私は、両親は元気にしてはる?と尋ねると、二人とも元気にしとるけど、もうさすがに歳で、今この店を俺に任せて奥に引っ込んどるわ。それでもたまーにカウンターに立っとるけど、と答えてくれた。続いて、何飲む?コーヒーでええか?と聞いたので、ええ、コーヒーお願い、と答えた。すると彼は、ケニア産だという豆を使ったコーヒーを用意してくれた。山水の古いアンプとスピーカーから流れるジャズが心地よかった。いろいろと昔話に花咲く中で、 私は思い切って彼、鎌田くんのことを話題にした。そういえば、サッカー部のキャプテンしてた鎌田くん、どうしてるんやろうと聞くと、すると突然神妙な顔つきに変わり、鎌田ね、あいつも一度東京に行きよったんやけど、それから京都に戻ってきて、東京ではいろいろあったらしいんやけど、ほんでちょっと言いにくいけど、実は5年前に白血病であいつ亡くなったんや。俺ショックで、その頃毎晩仕事が終わると酒ばっかり飲んどったわ。え？私は一気に世界が真っ白になるような感覚を覚えた。顔からさっと血の気が引いていくのが分かった。ショックだった。その後会話が途切れてしまい、お金を払い店を出た。私は彼と一度だけデートした道をもう一度歩くことにした。30分ほど歩いて、また広沢の池のほとりまで来た。そこの公園のブランコに腰をかけて、照れながらも彼と楽しく会話をしたあの時の記憶と目の前の景色が重なる。そういえば彼は一度私に手紙を渡してくれた。ある日の放課後だった。彼の優しい気持ちが伝わってくる内容の手紙だったけれど、私は動揺して返事をかけなかった。なぜか、そんな思い出が悲しみに変わって、ただただ寂しさがこみ上げてきた。8月16日、そろそろ夕日が沈もうとしている。愛宕の山が美しく輝いている。その時、どこからともなく彼の声が聞こえてきた。彼はまだそこにいて、多くの痛みを知った私に、君はそのままでええんや、あの時のままで、と言ってくれているような気がした。さらに歩いていると、その声は父の声のようにも感じられた。父は私が小さい頃に、夏に虫取りをするときにはバイクの後ろに私を乗せて船岡山公園に連れて行ってくれて、そこで走り回って昆虫を追いかけていたことが懐かしくよみがえった。あまり好きではなかった京都という町は、移ろう四季の美しさや歴史の豊かさとともに、私にとっては懐かしさと安らぎを与えてくれる町だということが分かった。その夜、大文字、五山の送り火、その送り火とともに彼らを見送ろうと思った。送り火が始まり、五山最後の鳥居型に火が灯されると、そこで様々な思い出が幻想的に溶け合って、心の奥底に刺さっていた棘のようなものが抜けていく気持ちになった。
Okay. に奏でる鈴の音色、日暮れて揺らぐは送り火の縁、長き思い明け